はい、どうも、沢田信也です。
はい、明日さんです。
はい、今回は AKB の話をしよう、AKB の。
イェーイ、AKB の話をしましょう。
アイドルの話ですよね。
はい。
まあ、AKB、AKB 誰が好きですか？避難勧告が出ましたね。
大丈夫ですか？
まあ、うちは全然大丈夫ですけど。
はい、
もうこの音びっくりするわ、なんかほんま。
そんな音なんですね、初めて聞いた。
あ、そうなんや。
携帯の
スマホの緊急速報。ドキッとするんですよ、これが来たらほんま。
いや、まあ、台風ですからね。
いや、ほんとほんと。まあ、それはさておき。
さておき。
さておき、AKB の話なんですけど。AKB 誰が好きかっていう。
もう、ほとんどわかんないです。
まあね。
あの、松井樹里奈さん。
はいはいはい。
は美人だなと思いますから、あれは AKB じゃないですか、もしかして。
あれは確か、名古屋の、名古屋の方。
ああ、名古屋か。
H、じゃ H じゃないな、名古屋の方
なの。SKE?
SKE ですね。
うん。
確か。
というくらいです、私は。沢田さんはどうですか？
結構僕はあの、関西のラジオ番組をよく聞くんですけど。
はいはいはい。
あっぱれやってまーすっていう番組があってね、関西で。
うん。
それにこう、山本さやかが出てて。
結
構山本さやかをそれでちょっと好きになりましたけどね。でも顔をあんまよく知らないですね。
ああ、まだあるですね。
それぐらい。
なるほど。
の僕たちが、AKB、はい、49の話をしようっていうことでね。
お。48じゃなくて49。
49の話ですね。
うん、
知られざる一人の話ですよ。
そうですね。
神と呼ばれた。
神に選ばれたみたいなメンバーですからね。
この漫画ね、7年前に1回取り上げてるんですよね。AKB49 恋愛禁止条例っていう。
はい。
2011年7月3日に配信してますね。
あの、なので、まあ、私、セナーサー、
はい。
は、多分その時まだ聞いてなくてですね、大変申し訳ないんですが、AKB49 の話を実は以前していたという話も今さっき聞きまして。
あ、そうなんですね。
はい。
これ、ほんままだ連載したての頃やったと思うんですよ。AKB49。うん、
はい。
で、当時話してた話は何か、あんま覚えてなくて、
うん。
多分ね、なんかスポコン漫画みたいで面白いみたいな話をしてて、
ああ、まあ、全く同じことを、まあ当初僕も思いながら読んでましたね。はい。
で、個人的には、主人公が男だとバレたらどうなるんだろうっていうところの展開に興味があるみたいな話をしてたような気がするよね。はいはいはい
はい、なるほど。
で、あれ以来、こう、一生懸命単行も集めてたんですけど、
はい。
やっぱマガジンの漫画って終わらないじゃないですか。
そうですね。
はい、途中でなんかすごい手放したんですよ。
はいはいはい。
で、なんか、明日さんと話したら、AKB49 を読み直してたら面白かったんでって言われたから。
そうですね、僕も、あの、連載当時マガジンで読んでいて、
うん、
ちょっと途中、ちょっと中身みたいなのもちょっとなくはなかったんですけど、マガジンで読んでいて、
うん、
で、最終話を読んで、あ、いい話だったなと思っていて、うん、1ヶ月、2ヶ月くらい前に、なんか無料かなんかあったのかな、うん、Kindle の。多分1巻だか2巻だか、うん、それで読み直したら、あ、やっぱ面白いねということで全部読み直したという。
そう。で、それ聞いて、あ、そうか、もう終わってんねや、と思って。ならちょっと読み直すか、と思って、ちょっとレンタルコミックを借りてきましてですね。
はい。
まあ一応全巻読みましたよ。
はい。
まあまあ面白い漫画だと思いますよ、これ普通に。
僕も普通に面白い漫画だと思います。結構人におすすめできるくらい面白い。僕は好きですけどね。
話としては普通にこう盛り上がっていって、のめり込んでいってどうなるんやろうって思わせてくれる漫画であると思うから。
うん。
あとやっぱこう、この人なんか映画なんかこう、前も言ったと思うんですけど、過去の回でも言ったと思うんですけど、なんか妙にエロいんですよ、なんか映画なんか。女の子可愛いなと思いながら。
うん、僕も女の子は可愛いと思います、うん。エロいというのはちょっと、感性になると思うんで、なんかどうにもわからないんですが。
なんかこの作者の今の漫画あるじゃないですか。レンタル彼女の話。
はい。
あれもなんか、マガジンポケットで無料で読めるんで読んでるんですけど。
お
なんか絵が上手くなってんな。あ、彼女お借りしますってやつですね。
うん。
はい。その漫画も読んでて、あ、絵がなんかますます女の子は可愛くなってるよね、と思いながら 読んでましたけど。
うん。
まあそういう意味でもなんかおすすめですよ。
はい。
まあ別に、まあ面白い漫画だなっていう話なんで、なんか特にそこに関しては言うことはないんですけど。
いや、本当にね、そうなんですよね。なんか、面白い漫画だなぁなんですよね、本当、
うん。ただやっぱりこう設定的にすげえ突っ込み待ちな部分もあって、この漫画。
うん。うん。
まあ男が女装して AKB に混じるって話なんですけど。
はい。そうですね。
そこにまつわるいろんなエピソード。それ漫画読んでる時にはすごく面白く読めるんですけど、ふと我に返った時にすげえ突っ込みどころあるなと思って。
まあ、ありますね。もう、いや、そうですよ。この、うん。
で、まあ、そんな中僕はやっぱり当初思っていた、こいつバレたらどうなんねやろ、みたいなとこね。
はい。
今回ネタバレ、最終回のネタバレまでね、するの しますからね。
はい。
はい。気になる方は先に漫画を読んどいてもらった方がいいとは思うんですけども。
はい。29巻までという非常にお求めやすい関数となっております。
そうですね。結構、さーって読めるような漫画なんで。そんな深く読み込むところあんまりないとは思うんで。
はい。
まあそんな感じで当時はね、こうバレたらどうなんねやろなと思ってたんですよ。
うん。
まあリアルに考えたら、そんな女性たちだけのグループ、組織の中にですよ。長年男っていうことを隠したやつがいるわけじゃないですか。もうどんな理由があれども、完全変態じゃないですか、もう。
うん、もうメンバーも知らなければ、ファンだって男だって知らないわけですからね。
ファンに至っては、そいつ男やって気づかずに応援して推しとか言ってるわけじゃないですか。
そうですよ。
そんなんバレたら、世界中がやることになるぞって当時思ってたもんですわ。
はい。
だからそこどうなんねん、どう描くんやろな、どうとしまいつけんやろうと思ったらね、意外となんか平和的解決で終わってたなと思って。
そうですね。
そこがまあ、まあ、残念なわけじゃないけど、まあでも、少年漫画としてはそうかと思って。ただ、
はい、
バレるに至るまでの過程は結構ハラハラしましたね、なんか。
はいはいはいはい。
週刊誌に追われて、
うん、
男であるということを捕まれるっていう部分は、うわ、どうなんねんと思って。でも、あそこからの展開はちょっと、フィクション性が強すぎて、ちょっと物足りなさは正直ありましたけど。
あ、そうですか。私はこの辺、完全に勢いがあって好きなんで、どっちかってい
うと。いや、まあ、それは、好きか嫌いかで言ったら別に好きではあるんですけど、もうちょっと困ってほしかったかな、僕は。
ああ。
あまりにもみんな受け入れすぎと思って、早く。
確かにそうですね。なんか、ただメンバーの葛藤とかも。
いや、そう、
そんななかったですか、
ね、メンバーを俺描いてほしかったんですよ、なんか。
はい。
メンバーどう思う？ほんまどう思うんって、みんな、他の47人はどう思うんって思って。めっちゃ。
まあそうですね。うん。
意外と力押しで納得させられてましたからね、なんか。男だったとしてもみたいな感じで。いやいや、男だったとしてもの部分が一番重要やろと思って。
いや、でも、一緒にやってきた仲間なんで。
みのりがやってきたことは嘘じゃないみたいなことを言ってましたけど。いやいや、もう、男やったってことが大事ですよって思って。ほんま、なんやろね。もうちょっと、なんやろな。俺的には、やっぱりその、最終的なオチとしては、男でも OK。私たちは受け入れるっていうところはなってほしかったんですけど。
うん。
やっぱその最中の時に、一度はこう、変態扱いを受けてほしかったんですよ。完全にこう、絶縁関係みたいな感じのとこまで行ってほしかって、そっからこう回復するとこをちょっと見たかった部分があったんですけど、はい、なんか結構打ち切りなのこれな。結構展開早いなと思って最後の方なんか。
うん、まあ、今思えばなんかそれもわからんでもないというか、うん。
もうちょっとそこを長く行けたんちゃうのっていうところがさささっと終わってったから、ちょっと残念ではあったんですよね。アメリカ人のなんか、外人のなんか、女優みたいなのが出てきて、なんか、出版社に差し止め命令を下すって
と、はい、そんなんでいいんだとかちょっと思いました、ね。
それで漏れないのと思って、なんか。
はい。
あと、ファンたちもなんか、絶対言わないみたいな感じで、なんか、めっちゃ結束がたいやんと思って。
最後に、AKB 劇場ですか、にいた50人とかのファンは、その、主人公が男だって明かされてもなお、誰一人として口を割らなかったという。
あれはちょっとフィクション性強すぎやろうと思いましたけどね。
そうですね。ちょっとこれしんどかったですね。
でもまあ、でもまあそうやんなって。みのりのやってきたことは嘘じゃないよねって思いながら。
そうですよ。みのりのやってきたことは嘘じゃないんで、
嘘じゃないよね。ちょっとなんかやっぱこう、 ハラハラしながら、最後結構ドラマティックに進んでいくじゃないですか。その実りの解散コンサートがあるという、
うん、
中で男であるということがリークされてしまったっていうところから、主人公がなんかもうむちゃくちゃな感じになっていくんですけど、なんかこう、どうなんのってハラハラしながら読む感じと、冷静な自分が突っ込んで見ている感じがあって、
はい、
あの、ミノル君、男の時はミノル君ですよね。
そうです。はい。
詳しいなんかセリフ忘れたな。なんか、アイドルやりてえよ、みたいな。
そう。
俺、はい、アイドルで一対一みたいなこと言った時に、おいおいっていう、なんかちょっとした突っ込みながらの、この複雑な気持ちですごい見てたっていう。
まあちょっとここはちょっとありますよね、この、ね。
うん、って思いながらも、うん、でもわかるっていう感じの、あの複雑な感情。
うん。いや、それだけね、その、なんだろう、そこを、なんだろう、乗り切れるくらい、ここまできちんと描いてきたんだなっていうのが僕の中で思ったんで、うん、素晴らしいと思いましたよ。
いや、だからさ、俺なんか、ミノル君はさ、最初はまあ言ったら、吉永を応援するっていうね、自分の好きな女の子が AKB のオーディション受けるから、つってね、うん、なんか、じゃあ俺も身近で応援したいから、つって受賞して自分もオーディション行くんですよ。もうこの時点で完全に変態ですけどね。うん、
まあ。
完全にストーカーの変態ですけどね。
まあ、はい。
まあ、それはさておき、まあ、身近で俺は吉永応援し続けるんや、って言って応援し続けた結果、実は自分が一番アイドルに一生懸命になっていたみたいな感じのね、あそこの部分はすごいなんかこう良かったなと思うんですけども。
うん。
男ですからね、なんかね。
いや、まあ。僕はね、エンターテイメントとして面白かった以外の感想ないんで。
最後ね、前田敦子出てきて欲しかったんですよ、僕は。
ああ。
唯一なんかAKB のあのグループの中で主人公が男だって知ってたのが。
気づいていた。
前田敦子と秋元康やったじゃないですか。
はい。
なんか、前田敦子登場してこいよと思って、こんな主人公ピンチの時なんやからと思って。
確かにそうなんですよね、ここね。
一番最初の初期に気づいたの前田敦子やったじゃないですか。
そうです、そうです。うん。
あれもちょっとシュールでしたけどね。なんか主人公の受走、ミノル君が受走しているミノリちゃんが過呼吸でこう倒れて、
うん、
こうスタッフにこう担ぎ、出されてステージから、なんかこう服を脱がされそうになるんですけど、前田敦子が、私がよ、この場から出て行ってって言って。
それを制するっていう。
で、ページペラってめくったら、女装したまんまのミノル君が裸でいる見開きのシーンとかちょっと笑ってしまいましたけどね。シュールやなーと思って。前田敦子はでも、何も躊躇しない人は慌てもせえへんのですよね。あなたそれでもアイドルなのみたいな感じで。
うん。
あそこもちょっと笑ってしまいましたけど、でもかっこいいシーンなんですよ。
まあ、そうですね。なんのこいつ感はありましたよね、まあ。はい。
なんかそういう前田敦子、関わり合い強かったから、最後ちょっと出てくるかなと思ったら、何も出てこへんかって。あれちょっと残念やったなと思いますけどね。
いろいろ思ったんですね。僕はもう、なんか、まあいい終わり方じゃんと思って。
いや、まあそうですけど。いや、だって、やっぱおもろいじゃないですか。男ですよ。そこ重要でしょ。
こだわりますね。
男じゃないですか。
いいじゃないですか、漫画だから。いや、それそうですけど。
漫画だからこそ、あれがリアルやったら何も突っ込めないじゃないですか。ただの変態やから。漫画だからこそ、おいおいって思いながら見れるわけじゃないですか。はい、事実、途中こう、アリスちゃんにもバレるじゃないですか。
そうですね。
ね、
うん。
徐々にバレていくから、なんかこう、なんていうんやろ、こう、要は、男でありながらもアイドルであるということを書き入ってるわけでしょこの漫画は。テーマとして。
うん。うん、
だからそういう意味ではなんかやっぱ見てる側としても、まあ、男やんけ、男やんけっていうツッコミはもう最終回まで入れ続けますよ。
はい。
ちょっと心配になったのが、やっぱこの、男でありながらも AKB である種のこう、なんつうんですかね。なんか、人気を博して、まあある種のこう、なんていうんですか自己顕示じゃないですけど、まあ、
うん、
トップまで登り詰めたような存在になったわけじゃないですか、自分が。
そうですね、はい。
で、それをやめた後、この子はこの人生においてこれ以上の盛り上がりがあるのかなってそう思ってしまって、燃え尽きてしまったんじゃないだろうか、この人は人生においてってめっちゃ心配になってしまいましたけどね。
まあ、最後ね、コンビニでね、バイトしてるわけで。
そう。どうするん、この後の人生ってめっちゃ思ってまいりましたね。これ以上、燃えれる、燃え尽き症候群になってるんちゃうみたいな。秋元康がなんか仕事なら紹介するよって言ってたけど。
まあね、運営側 うん、お前ならいい運営役になれるみたいなこと言われて。そうですよね。
長年、ストーカーの女装の変態をこうスタッフとして迎えるっていう、この。
そうね。まあ、犯罪者ですからね。
うん、表には出てないだけでね、やってることは完全犯罪行為ですけど。
うん、
燃え尽き症候群になるんじゃんかなと思って。いや、僕は吉永応援していきたいだけなんでって言ってるけど、もう今となっては、自分もそのステージに立ちたいとか思うやろうと思うんですけどね。
うん、
事実上男やったとしても、なんか世の中の人たちをこう引きつける求心力があるわけでしょ、この男の子には。
うん、
なんか、そういうのないんかなと思って、なんか、ちょっと先を心配してしまいましたね、なんか。
これ、私、これ多分最後特装版になってて読んでないんですよ、多分。
うん。
あの、後日談みたいなのがあるんですよね、多分これ。
ほう。
で、なんか多分、1万だか2万だか特装版にプレミアついてて、さすがに出せないよと思った記憶があります、これ読んでた時に。
確かになんか、ウィキペディアを見ると、なんか、後日談みたいな話があるらしくて。
そう、読んでないんですよ、それだから。う
ん、俺も読んでない。
だから、ちょっとそれを読まないで、なんか、このラストを語るのどうなのかなと、ちょっと今思ってしまって。でも、Kindle 化もされてないし、プレミアついてて、みたいな状態で。
AKB の面々とは完全に絶縁したというわけではなく、番外編の高橋卒業編では、公演打ち切り、打ち上げにゲスト出演しているって書いてますね。
ああ。
この時に女装をしてたのかしてなかったのか。
なるほど。
いや、そんなんちょいちょい関わったら未練残るで、芸能界に。
まあ、そうですね。もう、いろんなね、裏側とかね、知っちゃってるわけでね。
だって AKB の面々は AKB が終わっても先続くわけじゃないですか、芸能活動としては。
そうですよ。
愛しの吉永ちゃんにしても芸能界を辞めることはないわけじゃないですかね。
うん、
でもみのるくんはもう戻れないわけじゃないですか、そこに。それを考えるとすごく心苦しいですね、なんか。もう一回受賞していったらいいのにね。それで2を出してほしいですね、僕は。
あー。
AKB49-2。
いやー。
みのる復活編。
吉永とかね、アリスとね、仲良く暮らすんですって、今後。いいんじゃないですか、それで。そういう。
俺、そういえば、アリスちゃんがすげえ可哀想でさ、なんか。
うん、
こいつ、最初出てきた時、鬱陶しいキャラやなと思ってたんですけど。
いや、僕、アリスちゃん一番好きですよ。
いや、俺も、なんか。
いい子じゃないですか。
いや、そうなんですよ。うん、なんか、すごい自分を犠牲にして、週刊誌のことをかばったりするし。
そうそうそう。
最後もなんか一人こう、ね。
ね。
なんか。
時間を稼ぐというか。
時間を稼ぐためステージ立つんですけど、うん、もう耳が聞こえてないんですよ、その時点では。
そうそうそう。だから、目の前にメトロノームを置いて、それを見ながら踊るっていう。
あの、カッチカッチのタイミングだけでステージを終えるっていう、はい、めちゃくちゃかっこいいやんけ、こいつって思って。
いや、結構いいキャラですよね。
あいつ、一番頑張ってたんじゃんと思って。うん、みんなの中で。
だからこそ、ちょっとこの、微妙に報われない感じ、ちょっとなぁと思って。
そうやな。アリスちゃんと付き合ったんじゃないですか、ミノル君。
そう。そうです。
吉永はもういいじゃないですか、うん、芸能界。
だって吉永は恋愛禁止ですしね。
あ、そうそうそうそう。
あ、じゃあもうこれでハッピーエンドですね。
いや、個人的に言ったら吉永そんな魅力ないしね。あの、AKB の登場人物の中で一番僕は魅力がなかったんですけど。
わからんでもないというか、すごくわかるというか、なんか、いや、あんまり、頭いい設定あったじゃないですか。
はいはい。
あれ、あんまり生きなかったですよね。
そうなんですよね。なんか、クイズの時ぐらい
とか、まあ、ちょっとその、あと、後半、その、なんか、落語家みたいな人が司会。
大御所にはめられる時ね。
そう。うん、で、その時に、その、落語家がやってる司会の芸を、まあ、コピーじゃないけど、ある程度盗んで、うん、まあ、その大御所を食うみたいな感じの描写があって。
あれはね、俺、わかるんですけど、ちょっと納得いかへんかったのが、
うん、
観察眼が鋭いこととできること別やろってめっちゃ思ってしまって、なんか見てて。
はい。
吉永にトークのポテンシャルないでってめっちゃ思ってたんですよ。
厳しい。AKB49 にこんな厳しいこと一緒初めて。
だからちょっとね、なんか取ってつけたような感じがあってね、あそこはどうかなと思ったけど。
うん、
そういう意味では僕はもう、吉永はヒロインとは認めていないので。
まあ確かにね、ヒロイン、まあヒロインは、まあもう、ヒロインはみのりだし。
まあまあそうね。そうだね。
うん、 吉永はもうなんかもうきっかけ舞台装置みたいな、
ね、確かに。
うん、そうですね。もう本当、アリスちゃんと、もう、仲良くね。
そうね。それで、芸能界とは全然関係のない、普通の生活として、普通の幸せな生活を、ちょっとこう、送っていただいて、アリスちゃんもなんか、奇跡的になんか手術が成功したみたいな感じでね、ちょっと耳聞こえるようになってもらったらいいんじゃないかな。
うん。まあ、それでね、アイドルじゃなくてもなんかちょっと、なんかやってて。
そうそう。そういう同人誌を作りましょう。
はい。
まあ結構ね、なんか、なんやろ、キャラクター的にも、こうみんな、いいキャラクターが揃ってたなと思って。僕はこの漫画を読んだことによって、うん、高橋みなみのことちょっと好きになりましたからね。
すごいですね、それ。
いいやつやなと思って。ただ漫画の中の話だからリアル知らないですけど。
うん。まあ、確かにね、その、えらいみんなね、かっこよく描かれているという実在のメンバーが。
そうなんですよ。頼れる先輩。頼もしいライバル。うんぬんかんぬん。
うん。
まあ、どんなエピソードが一番残ってますか？
いや、まあ、どうなんだろうな。ここまでの話をしてたので、思い出したっていうか覚えてる範囲だと、やっぱさっき言ってたアリスのエピソードは結構ね、うん、一連の、まあ、来るものがありますよね、結構。
ほんまにあの子は誤解されたままじゃないですか、他のメンバーに対しては。ファンもしかり。
他のメンバーは、あれ、誤解されたままなんでしたっけ、どうだったっけ。そうか。その後結局、吉永のスキャンダル写真が出回って、それをアリスがうんたらかんたらみたいなのネタ話がなかったっけと、ちょっと思ったんですけど。たまに、初期の頃とか、たまに出てくるその、主人公が男気を見せて、うん、それが男ってもんだろうみたいな感じの短歌切るところとかは結構なんか好きでしたよ。
そう、あれがね、なんかなんつうんかな。やっぱ男であるがゆえの、なんか、乗り切り方みたいなところを、女性の世界で描くっていうところが、うん、なんかこう、なんやろ、こう、面白かったんですけどね、見ててね、なんか。男の方法論じゃないですか、あいつの頑張り方って基本的に。
そうですね、なんか、なんだろう。言い方正しいか分からない。異世界転生ものみたいな。一人だけ別の。
ね、確かに。それは。
一人だけ別のその価値観で動いてて、なんか、主人公すげえってなる。
そうやね。言ったら、その、女性だけの世界では、こう、出てこないであろう価値観とか。
そうですね。うん。
そういうのをこう、主人公が与えるっていう意味で、確かに異世界転生かも。AKB に転生してみたかもしれないですね。
うん。
残念ながらただの女装でしたけどね。
残念ながらただの犯罪という
犯罪行為でしたけど、はい、でもそのミノル君の頑張りで結構いろんな窮地をこう成り立たしていくんだけど、読んでてすごいやったったなーっていう感じはあるんですけど、やっぱりどこか俯瞰的な自分が見ててこいつなんでこんなにクリエイティブなんやろって思ってたんですよ、読んでて。なんか
はいはいはい、
こいつの発想力すごいなと思って。なんか
確かに一回の高校生じゃないですよね。
だって一番最初はただの普通の高校生なんですよ。同級生の吉永にちょっと片思いをするただの高校生やったはずやのに、こいつどこに行っても活躍できる逸材やでと思って、
うん、もう後半はもうなんかもうこいつに任しときゃいいやみたいになってましたからね。そうそう、読者側としてはもう、そうそう、
なんかしてくれるやろみたいな。しかもめちゃがん、そうそうそう、一番頑張るんですよね、なんだかんだで、
うん、
こんなんもう就職活動とか平じゃないですか。昔僕 AKB で頑張ってたんでっつって、何かアピールポイントありますかみたいなこと言われてね。いや、AKB として頑張ってました。
頑張ってました。
え？って。男ですよね？はい。
え？
男なれであのなんか価値観でみんなを引っ張っていってました。みたいな。
そうですか。
これからのご活躍をお祈り申し上げています。みたいな。手紙来てね。
なんかこのハードルの上げ方とか単価の切り方とかすごい好きですね、やっぱ。
うん。でも一つだけね、僕は、なんか、こう、問題提起をしたいのはですね。
お、はい。
大体の、なんか、課題が、
うん。
あかんかったら死ぬみたいなもんなんですよ、なんか。なんかこの数字に達成しなかったら解散とか。
はい、そうですね。
ひどいと思って、なんか。どこがこう、なんていうかね、乗り切られへん部分がちょっとあるなと思うのが、
はい。
やっぱりこう、わざと大人がわざと悲惨な目に合わせて女の子たちを。 まあ、どこかそれを楽しむっていう部分が、やっぱなんかあるじゃないですか、なんかこう。なんか、
はいはいはい。
ああいうところにこう、翻弄されてる様を見るのが、ちょっとどうかなって思うのはありましたね。ひどい。ええやん、別に、10万枚突破せんでもってめっちゃ思ってましたよ。
はい。
許したってよって思って、なんか。
おー。いや。やっぱ読み方違いますね、なんか漫画の。
あの SKE のとこに行った時に、アンチを全員ファンにするとかね。
うん、いや、わかりますよ。うん。アンチを全員ファンにしなければ、まあ、あの、なんだったか、まあ、忘れましたけど、AKB 辞めるでしたか、アイドル辞めるとか、そんな。
うん、やん、許したってって思って。
あの、
3人ぐらい。
5人かなんかだけずっと、あの、ずっと、いや、俺は反対だってずっと、その、SKE 原理主義者みたいな人たちが残って。で、その人たちを一人一人説得していくって話でしたね、
うん。ちょっとなんかすげえなと思うのが、基本的に、この漫画の登場人物、特にみのりたちの解決方法って、
うん、
時間をかけて頑張るっていう解決方法なんですよね、なんか。
うん、そうですね。
一人一人と話をするとか、
そうそう。
一人一人のために踊ったり歌ったり頑張るとかいう。
そうですね。
すごいこう、うん、ベタなこう、泥臭い感じの解決策なんですよ。あれがね、結構こう、好感を持てるというか。
うん。
でもそうさせてるのは大人じゃないかってめっちゃ思うんですよ、読んでて。
あー。
ひどい。秋元康ひどい。
もうそこはもう僕はもう、なんか完全にもうこの世界を楽しんでたんで、もう。
ひどい大人やな。そんな。子供のような年派のいかない女の子たちが命を懸けてることをニコニコしながら見ている大人たちですよ。
台風が来るなとか言ったりなんか。
お前が起こしとんやん。お前がきっかけ作った
んやん。今夜は荒れるぞとか言ったりなんか。
まあでもなんか、あの世界の人たちは見ない人たちですよね、なんか。
うん、
一生懸命頑張ったらそれを認めてくれる人たちばっかりじゃないですか。
うん、うん。
なんか、優しい世界と思いながら見てましたけど。
なんか、厳しいですね。
え、何が？
いやー、読み方。
そう。いや、はい、だからこそフィクションとして面白いんじゃないですか、漫画として。
いや、そうなんですけど。
いやー、だって、なかなかないっすよ。なんか、体を張ってね、毎日コツコツ頑張ったからといってね、その過程が評価されるってないじゃないですか。現実があんまり。でも、あの AKB のこの漫画の世界ではあるわけですよ。
まあそうですね。まあ、家庭が評価されるというか、きちんと実を結んでるんですよね。そうそうそう。ちゃんとね。
努力が実を結ぶ、うん。そういう意味ではなんかジャンプよりもジャンプらしい漫画やなと思いましたけどね、読んでて。
あ、
友情、努力、勝利ですよ。
いやー。ほんと、結構僕はこのまま傑作だと思ってるんで。
うん。
みんな読んでほしいですけどね。
そう。AKB の冠に惑わされず。
そう。友情、努力、勝利のスポコンものですかね、これ。うん。うん、
最後の方ちょっとわからへんかったんが、アメリカに渡るあたりとか。
はい。
ちょっと何がしたんやろうなと思いながら。
まあ、そうも言わない。
あれどうなっていくんかなと思って、なんかちょっと瞑想が始まった中はちょっとありましたけど。
まあ、そうですね。ちょっとそれ本当に読者の求めてることとかちょっと思いながらね、読んでましたけどね、なんか。
うん、ちょっと復活するような話にならへんかな、ちょっと。もう一度花を咲かしてほしいですね。みのりくんには。
そうですね。なんか、ちょっと寂しさを感じる終わり方でしたからね、うん、本当にね。うん。
みのりは報われたんですけど、みのりくんは報われてないんですよ、なんか。あ、やっぱりちょっと、本当ミュージックステーションとかでバラしてほしいな、男だったんですって。そういうの、そういう展開、奇跡的展開をしてみたいな、なんか。
そこでバラして、なお、きちんと回収するという。
そう、みんながそれを受け入れるっていう。夢のような話を書いてほしいかな。
ああ、まあまあ、でもわかります。その、ここまでフィクションとして書いたんだったら、
そうそう。
とびっきりのフィクション書いてほしいなっていうのは、ちょっとありますね。
だって言ってもまだ、うん、だって実りとしては、AKB の正規メンバーになって、
うん。
1年ぐらい、活躍しただけでしょ。
うん。
で引退とかいきなり言い始めとるわけやから。ちゃうわ。アメリカにいてて何年か経ってんのか。
どうだったっけ。そんな何年もた、まあ一年じゃなかったっすか。
なんか日本国内における、うん、なんか 浦川みのりの影響力があんまり感じられなかったから、
うん、
もっとこう、本当にこう、キャーっていうぐらいの位置までに行ってほしいんですよ。もうちょっと。でそこで、俺男なんすっつって、バーンってこうなった時の、世間のこの、ファンたちとか、世間の、奴らのこの、いろんなこう、取り巻く何かを描いてほしいかな。
はい。
ねえ、LGBT とか、最近よく問題に取り出されてるじゃないですか。
そうですけどね。
そういうの含めてこう。だってこの漫画が連載してる時よりも今なんかあの、受賞男子とか普通でしょ。男の子とか全然普通でしょ、今となっては。
まあ、確かに、今ならもうちょっとなんか、切り込んだ話を書けるかもしれないですね。
ヤンクーマガジンでやってほしいですね。
マガジンじゃなく。
青年誌の方で。
うん。
ドロドロしそう。ドロドロしそうやな。でも、ドロドロしそうな話は別に見たわけじゃないね。もっと夢を見させてほしいので、やっぱりちょっとマガジン、少年誌の方で、夢の話を変えてほしいかな。なんやったら、こう、AKB で活躍し、かつ、引退して、AKB を辞めて、普通にソロとしても活躍した中で、実は男でした、みたいな。
うん。で、なお、それを、その、みんなが受け入れるというね。
そうそう。だって、
全世界が受け入れると。
ピーターと池畑慎之介とかね、なんか、三輪明宏的な存在でいいじゃないですか。
うん。
そんな感じで。それでこう、そう、神に選ばれた一人みたいな感じで、終わっていくみたいな、どうですか？
いや、読みたいですね。
ああ、じゃあ、そういう同人賞を作りますか。
あ、じゃあ、やりましょう。
残念ながら、絵がもうここまで可愛く描けないですから、ヘボヘボの感じになると思いますけどね。ダサダサのなんか何これみたいな感じの。
じゃあね、もう、依頼しましょう、このクラウドファンディングから。
あ、いいですね。AKB49、あの、原作はもう用意してあるんで、誰か絵を描いていただけませんかと。その、浦川みのりが頂点を、芸能界の頂点を取るまでの話を。
いやでも絵綺麗ですね、本当にね。
うん。この人、この人、作品の前の作品とかないから、デビュー作品か
な。多分、そうなんですよね。いや、他で書いてたのかなんか名前違ったのか分かんないですけど、この、その作者の名前では多分デビュー作なんで、
うん。
すごいなと思ってますけど。
なんか、綺麗な絵で、可愛い感じの絵で。
うん。
まあ、そんなどこですかね。他に言うことはありますか？
あんま中身のあること言えてないですけど、僕はもう本当、とにかく楽しかったんで、アリスちゃん可愛いなというね。
そうですね。アリスちゃんは可愛いですね。
もう、それだけ言えればもう言うことないですね、うん、この。
そこをちょっと見てほしいですね。あ、ちょっと岡部愛のことは全く触れてなかったですけど。はい、岡部愛はどうですかね。
岡部愛。岡部愛か。
岡部愛も結構、なんか頑張ってましたよ。なんかツンデレキャラとして登場。して、最初はなんか嫌なやつかなと思いきや、実はいいやつで、みたいな感じで。
うん。まあ、最初はね、結構その、メインキャラとして描かれてましたけど、どうしてもその後半のね、扱いというかね。
ちょっとね、岡部愛がね、スペシャルすぎるんですよ。なんか、何でもできるんですよね、こいつ、基本的に。で、結構作詞やったりするから。
はいはいはい。
ポテンシャル高すぎるから、なんか途中でなんか脱落したんかなと思うんですけど、漫画から。使い勝手良すぎるっつって。
まあ、結構ね、その、これ根性で頑張る漫画なんでね。
うん。
岡部が仲間になってるぞ、なんか、うまくいくのもうまくいかんのかな、みたいな。まあ、わからんでもない、確かに。
ちょっと無敵すぎるんですよね、岡部愛。でも、岡部愛もいい子でしたね、なんか。
うん、
蓋を開けてみたら。
まあ、最終的にはみんないい子
なんですよね。みんないい子なんですよね。嫌な奴がいないんですよね、この世界。唯一あの、ライバル事務所のレコード会社の社長。
チャージヘッドレコードみたいな感じのところの社長だけが、
そう、嫌なやつ
あの、むちゃくちゃ嫌なやつなんですかね。ライブで、その、こう対決のライブの時、主人公側のユニットの時にマイクの電源を落とす。
あ、もう最悪な、最悪な手段を講じます
ね。それはさすがにってちょっと思いましたけど。
あともう一人ね、あの、ちょっと良かったなと思うがね、あの、浦山みのるくんの妹をね。
お
ー。実の妹。あの、実の妹がお兄ちゃん AKB やったんやって分かる瞬間でめっちゃおもろかったですけどね。
はいはい
はい。最初お兄ちゃんなんで肌の手入れとかしてんねやろとかなんか。
はいはい。
いろいろこう勘ぐるんですけどね、なんか、いけないことしてんじゃないかな、いけないバイトしてんじゃないかな、つって。でも実の兄が AKB の一員やったってことを分かった瞬間良かったですよ、なんか。その、自宅にあったの写真を持ってみんなに言いに行くじゃないですか、AKB の面々で。
そうそうそう。
実は、私の兄なんです。
兄なんです、これ。ええって思いましたよね、
あのシーン良かったわ。まあまあ面白い漫画でしたね、なんかこれ。
そうですね、まあ、これだけでなんかね、語れるっていうのは面白い漫画だったと思いますよ。
いや、本当に。ぜひ皆さんもちょっと機会があれば見ていただきたい漫画かなと。思います、
はい。と思います、はい。
終わりましょうか。
はい。
はい、お送りしたのは、沢田信也と、
はい、明日さんでした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
はい、さよなら。